ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, Risnan minasang. Kyo, 2020年6月21日日曜日は、私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックと、さまざまなインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。2020年の地方選挙では公共楽観を高めたことについてお伝えします。内務省の政治総務局の局長代行代理であるバティアル氏は、2020年に地方選挙が行われ、新しい平時における国民の楽観と信頼を高めたと述べました。これは土曜日にジャカルタで受け取られたプレスリリースでバティアル氏が語ったものです。彼は2020年の同時地方選挙の実施により、科学と健康に関するプロトコルを完全に理解しつつ、地域社会がニューノーマルに立ち向かうために、共に動けるようになることを期待しています。彼は2020年12月9日に行われる予定の同時地方選挙は、単に指導者を選ぶとは見なされなかったと述べました。さらに、2020年の選挙の段階を継続するという方針も単独の方針ではありません。バティアル氏は2020年の同時地方選挙は民主主義生活の新しい通常秩序の一部であり、インドネシア共和国の社会的、国家的活動の一部であると述べました。それでは次のニュースです。公共事業国民住宅省は今年38の吊り橋を建設することについてお伝えします。公共事業国民住宅省は村間の接続を改善するために今年16の州にまたがる38の吊り橋を建設する予定です。これは土曜日にジャカルタで行われた正面による声明でバスキー・ハディ・ムリョの公共事業国民住宅大臣が語ったものです。2020年公共事業国民住宅省は高速道路総局を通じて 179.4 億ルピアの予算を割り当て、インドネシアの16の州に広がる38ものつり橋を建設する予定です。合計38のつり橋のうち1つのユニットが契約されており、残りの34のユニットはまだオークションにかけられています。公共事業国民住宅大臣は、吊り橋は農村インフラ、特にそれらをより開放的にするために到達することが困難なインフラを構築するというジョコイドル大統領の政策の一つの形態であると述べました。吊り橋の存在は多くの山、谷、川にあるインドネシアの領土の地理的条件のためにコミュニティによって非常に必要とされています。それでは次のニュースです。インドネシアとマレーシアが共同観光 回路を開発することについてお伝えします。インドネシアとマレーシアは共同良好の回路を構築することによって COVID-19 パンデミックが打撃を受けた各国の観光と創造経済を再建するために協力することに合意しました。観光創造経済省のマーケティング局ニアニシチャヤ副局長は土曜日のジャカルタでの声明で、マレーシアはインドネシアの観光にとって重要なパートナーの一つであると述べました。マレーシアはインドネシアの外国人観光客への最大の貢献者の一つです。2019年にはマレーシアからインドネシアを訪れる209万人の観光客がいました。ニア副局長は、インドネシアとマレーシアは様々な分野、特に観光分野で長い間協力してきたと述べました。したがって COVID-19 から立ち上がるための共同の取り組みにおいて、共同で協力を増やすことが非常に重要です。ニア副局長は、6月19日金曜日に COVID-19 後の地域観光共同の機会をテーマにしたネットワーク旅行業界トークショーで、マレーシアのダト・スリ・ネンシ・シュクリ観光芸術文化大臣でゲストスピーカーになりました。それでは次のニュースです。スイスは来週から最大1000人まで集まることを強化することについてお伝えします。スイス当局は来週から1000人までの会合を開くことを認めます。この決定は国がコロナウイルスの拡大を行政するための規制を段階的に緩和する第4段階に入った時に行われました。2020年6月20日土曜日にAFP によって報告されたように、スイスはコロナウイルスパンデミックの最悪の事態を回避することに成功したと分離されました。これまでのところ、ジョン・ホプキンス大学の計算データによると、コロナウイルスの合計31,235症例がスイスで記録され、人口は85万人です。この国でのコロナウイルスによる総死亡者数は1,956人に達しました。感染、入院、死亡の数は数週間低レベルで安定しており、5月19日以降、新たに599件の症例しか記録されていません。スイス当局は6月19日金曜日の現地時間での最新の発表で、6月22日月曜日から物理的な距離を維持するためのルールが2メートルから 1.5 メートルに緩和されたと発表されました。この後、レストランやナイトクラブに適用される門限が解除されます。それでは次のニュースです。北京はまだ新しい感染症例を報告していることについてお伝えします。中国国民健康委員会は6月19日に27の新しい症例を報告しました。6月20日土曜日に健康委員会は27症例のうち22が北京の首都から来たと述べました。32例と25例が北京で発生する前日と比較してわずかに減少しました。当局は市の市場で新たな集団発生を防止しようとしています。中国はまたコロナウイルスの検査で陽性であったが何の症状も経験しなかった7人を報告しました。5人は前日より少し増えました。中国では無症候性の人は確定例として数えられません。以前の中国共産党の懲戒検査センター委員会は、市場の低い清潔度基準と中国の食料供給がコロナウイルスの新たな発生を 引き起こす可能性があると述べました。ここ数週間、中国の首都でのコロナウイルスの新しい症例数は増え続けています。それでは最後のニュースです。サウジアラビアは全ての地域で社会的制限を撤回することについてお伝えします。サウジアラビアは6月21日日曜日に国の全ての地域で社会的規制を解除しました。これはリヤドによる COVID-19 パンデミックの真っ只中に通常の活動を再開する試みです。サウジアラビアの内務省は日曜日にアルアラビアのウェブサイトが6月20日土曜日に発表されたお知らせで報じたところ、すべての経済活動及び商業活動の再開が強化されると述べました。それは彼らが COVID-19 伝染の防止策を遵守しているためです。それでもなお社会的感覚の測定を適用する必要があります。家を出るまたは公共の場所にいるすべての市民はマスクを着用する必要があります。50人以上の集まりは固く禁じられています。ルールを無視する人は制裁されます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は全ての迅速かつ適切な政府の措置は説明責任を負うべきことについてお伝えします。政府による全ての迅速かつ適切措置は COVID-19 のパンデミックへの対処について責任を負わなければなりません。これは6月15日月曜日にジャカルタのマルデガ宮殿からのビデオ会議による2020年中央政府内部統制調整課の開会中にジョクルル大統領が語ったものです。さらに大統領は、現在世界は非常に困難な状況にあり、215カ国が緊急事態に直面しており、市民を COVID-19 の脅威から救う必要があることを明らかにしました。すべての国は恐ろしい経済的圧力から身を守るために奮闘しており、需要が途絶え、供給が途絶え、生産にも問題があります。ジョクルル大統領は、世界経済の成長は非常に急激に修正されており、不況に入るのを避けるために奮闘していると述べました。大統領によると、インドネシアを含むすべての国が直面しているこのような状況には、政府からの迅速かつ適切な対応が必要です。大統領は、保健セクターでは、すべての当事者が COVID-19 をより広範囲に広がらないように管理する必要があると述べました。健康な人は感染せず、病気が治るまで治療されます。大統領によると、社会経済の分野では政府はまた幸運に恵まれない人々、 COVID-19 の影響を受ける人々に社会的保護と支援を受けることを保障しなければなりません。その際、大統領は、政府が COVID-19 パンデミックに対処するための予算を677.2兆ルピアから695.2兆ルピアに増やしたことを思い出させました。2つのポスト、つまり企業の資金調達と部門の省庁機関及び地方自治体への支援が追加されました。一方、スリムリアニ財務大臣は、 パンデミックへの対応コストは2020年第2四半期の経済への強い圧力を軽減すると予想されたと述べました。 COVID-19 の取り扱い予算は通過修正されました。2020年3月にスリムレニ大臣には、政府はパンデミックへの対応のために405.1兆ルピアを準備したと述べました。しかしジョコ・ドゥド大統領は6月上旬に限定会議を開催し、スリムレニ大臣は677.2兆ルピアのより大きな予算を発表しました。大統領はまた、多額の資金が困難に直面している一般の人々やビジネスの人々を助けることができるように、監査人によく監督するように要請しました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1905年6月21日にジャン・ポール・サルトレが生まれたことから始めます。ジャン・ポール・サルトレは現代の哲学者であり、フランスの作家です。彼は実存主義の流れを発展させると考えられています。彼は実存主義と現象学の哲学の主要人物の一人であり、20世紀のフランスの哲学とマルクス主義の主要人物の一人です。彼の作品は社会学、批評理論、ポストコロニアル理論、文学研究にも影響を与え、この分野に影響を与え続けていました。1905年6月21日に生まれたジャン・ポール・サルトレは、1964年にノーベル文学賞を受賞しましたが、彼はこれを拒否しました。次は1961年6月21日にジョコ・ドゥド大統領が生まれたことについてです。ジョコ・ドゥド大統領、またはジョコウィとよく呼ばれるのは、2014年10月20日から就任したインドネシアの7代目大統領です。2014年の大統領選挙で選出されたジョコ・ドゥド大統領は、インドネシアの政治的または軍事的エリートの経歴を持たない歴史上初めてのインドネシア大統領になりました。彼は2019年大統領選挙で、彼はムハマド・ユスフから副大統領に選出され、2019年大統領選挙でマルフ・アミン副大統領に再選されました。ジョコ・ドゥド大統領は2012年10月15日から2014年10月16日までジャカルタの知事を務め、バスキ・チャーヤ・プルナマが副知事が務めました。最後は2015年6月21日に国際ヨーガの日が初めて祝われたことについてです。国際ヨーガの日は2014年の国連総会での採択に続き、2015年から毎年6月21日に祝われています。ヨーガはインドで始まった肉体的、精神的、霊的な修練です。インドのナレンドラ・モディ首相は国連での演説で6月21日を提案しました。これは北半球で1年で最も長い日であり、世界の多くの地域で様々な特別な意味があったからです。最初の国際ヨーガの日は、最大のヨーガクラスと参加国の最大数の記録を作成しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
jadinya aku suka padamu. Seharusnya tak begini, ku ada yang punya. Bagaimana denganmu? Hey, yeah. Tapi ku menikmati rasa-rasa ini saat ku bersamamu.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は U20 ワールドカップの前に FIFA はジャカルタでワークショップを開催することについてお伝えします。2021年の U20 ワールドカップの主催者としてインドネシアが選ばれました。インドネシアが国際競技イベントを歓迎する準備は、昨年からスタジアムと参加者の宿泊施設の改善から始まりました。イベントの準備に関連して、国際サッカー連盟または FIFA は2020年6月17日水曜日に2021年 U20 ワールドカップに関連して、インドネシアサッカー協会にワークショップの形式で説明を行いました。今回の FIFA の代表は、トーナメントマネージャーであるクリスティアン・シュモーゼルと、ユーストーナメントコーディネーターであるギアン・ケッラーです。ワークショップの活動は、 2021年の U20 ワールドカップに向けて、さらに激しくなっている一連の定期的な仮想 FIFA インドネシアサッカー協会の会議です。以前は両当事者とも6月12日に仮想会議を開催していました。インドネシアサッカー協会副事務総長のマイケ・イラ・プシピタ氏は、公式ウェブサイトが引用したように、インドネシアサッカー協会が2021年の U20 ワールドカップに向けて、インドネシアサッカー協会のすべてのコンポーネントを採用した FIFA の完全なサポートを高く評価したと述べました。マイケ氏は、両者の協力はすでに始まっていると説明しました。このため、関連分野もすぐに作業プログラムを手配することが期待されています。マイケ・イラ・プスピタ氏によると、U20 ワールドカップは当初のスケジュール、つまり2022年5月20日から6月12日まで引き続き開催されることにすでに同意されました。このため、すべての施設とインフラの準備は1年以内に完了する必要があります。以前、インドネシアサッカー協会は、FIFA が2021年 U20 ワールドカップスタジアムをチェックするためにジャカルタに来ることを熱望していると述べました。しかしコロナウイルスの流行のため、その意図は実現されませんでした。インドネシアでの FIFA の存在は、インドネシアサッカー協会が準備した U20 ワールドカップ会場の11のスタジアム候補の中から6つの最高のスタジアムを決定できるように、実際には非常に重要です。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Voice of Indonesia。
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi. Thank you.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は南スマトラのタマンタキをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアは綺麗な自然で恵まれています。その一つは、この国には様々な綺麗な滝があります。その滝の中でタマンという滝があります。この滝は南スマトラ州のムシラワス地域のラフマルブクリン川にあります。高さは12メートルぐらいで、そして広さは25メートルぐらいです。この滝は美しい自然に囲まれています。この観光地は南スマトラ州のパレンバンから10キロメートルの距離を持ち、乗り物で6時間半ぐらいかかります。この滝への行くコースは随分と便利です。そして目的地にたどり着いたら、来訪者はあそこにある駐車場で乗り物を駐車できます。またこの観光地に入るために入場料があります。でもそれはただの5000ルピアだけです。駐車場の近くにも休憩場がありますので、あそこで旅の疲れを取れます。滝にたどり着いたら、駐車場からすでに滝の音が聞こえます。そして直接滝を見るために、まずは来訪者は階段を降りなければなりません。この階段は滑りやすいので、降りる時は気をつけなければなりません。そして階段の底に着いたら、広いところがあります。ここで来訪者は休憩しながらピクニックしたり、滝の景色の美しさを楽しめたりすることができます。また滝に入って遊ぶに泳ぐこともできます。リスナーの皆さん、地元の人たちにとってこのタマン滝は結構近いです。なぜなら国道からただ6キロメートルぐらいの距離だけです。またここにはとても高い橋があります。この橋は川の水面から100メートルぐらいの高さにあります。その橋から来訪者はもっと近い距離に滝を見ることができます。滝と橋の距離はただ50メートルぐらいだけです。リスナーの皆さん、もしパレンバンにいたら、ぜひタマン滝を見に行ってください。これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
pulanglah gambar tinggallah hampa. Bantu aku membencimu, ku terlalu mencintai dirimu begitu berarti untukku. Bantu aku membencimu, ku terlalu mencintai dirimu begitu berarti untukku. Bantu aku membencimu, ku terlalu mencintai dirimu begitu berarti.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はグアバはコロナウイルスを防ぐことができるについてのニュースをお伝えします。コロナウイルスの発生、すなわち COVID-19 以来、さまざまな国の研究者が奨励され、インドネシアの研究者を含むワクチン、または抗ウイウイルス剤を見つけようとしました。インドネシア大学の医学部の研究者であるラフィカ・インダ・プラミタサリは、グアファにはコロナウイルスを標的とする化合物があり、ウイルスが体内で変異または繁殖して最終的に人に影響を及ぼすのを防ぐことができると述べました。中央ジャカルタのサレンバにあるインドネシア大学医学部のラフィカ氏は、標的はウイルスの複製を抑制し、ウイルスが自分自身を再現できず、ウイルスが人間に付着するのを防ぐことがと述べました。研究に基づいて、赤いグアバはウイルスを遺伝物質から除去できるため、ウイルスはそれ以上成長できません。投与方法は非常に簡単です。例えばジュースに入れたり、直接食べて実況力を高めたりします。この研究はグアバに関連するインドネシアの大学が所有する薬草データベースの要約結果に基づいており、コンピュータ化されたテスト方法を使用しています。しかし残念ながら、現在のインドネシア大学にはテスト用のサンプルがないため、この発見は新しいコロナウイルスでテストされていません。ただし研究に基づいてあり、テストされているため、グアバはコロナウイルスの感染を防ぐための動力として効果的です。インドネシア大学はまた、一般大衆製薬会社を関係投薬 に招き、この研究を研究し、さらに活用しています。これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Dahulu kau mencintaiku, dahulu kau menginginkanku, meskipun tak pernah
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの有名な歌手マウディ・アユンダをご紹介します。 マウディア・ユンダは最初は女優として勤めていますが、最近も歌手としても活動しています。リリースされた音楽も大体人気になりました。彼女はアメリカの歌手ダフィッチョイとコラボをしたことがあります。このコラボは別々のところでやっていますので、少し作成中のプロセスは彼らにとってとても面白いです。リスナーの皆さん、次はマウディ・アユンダとダフィッチョイのコラボ歌、By My Side をお聴きください。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
sekali lagi, I love you.
Tiada yang lain lagi, hatiku telah terkunci.
Cuma kamu, I just wanna hold you. I just wanna kiss you. I just wanna love you all my life. Normally wouldn't say this, but I just can't contain it. I want you here forever, right here by my side. Oh, hold you, kiss you. I just want.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.it です。それでは、また次回お会いしましょう。